FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っている番組です。今日お越しいただきましたのは音楽家でピアノ教師でもある久保田由加子さんです。おはようございます。
おはようございます。
久保田さん、もう、長いこといろんなお話をさせていただいております。改めて今日はお迎えしてちょっと緊張するところなんですけど、
こちらこそ緊張してます。よろしくお願いいたします。
お願いします。で、久保田さん、一番近々に実はお話を伺ったのが、はい、音楽家の話ではなくて、作家。
いやいや、恐れ多いです。
いや、これね、シベリアのバイオリン、はい、コムソモリスク第二収容所という本が、はい、自由社より出版されたんですが、はい、こちらを書かれたんですね。
最初はね、この本になるなんて思ってもいなかったんですけれども、不思議な出会いというか本当にありがたい出会いで、自由社の方が本にしてくださったんですね。
普段はご紹介したようにピアノを教えられたり、はい、音楽家としての活動をなさってますよね。
はい、そうですね、はい。
これはもうかなり長いですよね。
もう大学卒業してからずっとですから、10年経ちましたね、はい。
でも同時に書く方もやってたんですね。
いや、書く方はですね、10年ちょっと前からなんですね。やっぱりちょっとこうそういう知人で小説とか短編のものを書いてらっしゃる方がいて、でそういうのに憧れていたんですね。あと、それから他にも音楽家で本出されてる方が結構いらして、でそういうお知り合いが、いや、いいな、本書けたらいいなっていうのはずっと思っていて、で、10年ぐらい前からその通信教育でエッセイの講座とかありますよね。そしたらその講座の先生がすごく面白いんですよ。いきなりゆかちゃんとか書いてくるんです
お会いしたことありませんかみたいな。
お会いしてないのにそんな旦那を 大事にしなきゃダメだよって書いてあったり、いろいろ面白い先生で、でそのやり取りが面白くて、こういろいろ2年ぐらいやってました。
じゃあそこで書く力みたいものをつけた。
そうですね、そこで勉強させてもらいました、基本的なところを。
書くことは賞に合ってたようですか。
そうですね、あとやっぱり中学生とかの時に、作文コンクールとかっていうので賞を取らせてもらったりして、でその時の光栄感、栄光感っていうんですか、やっぱり嬉しかったっていうのがあって、文章を書くのは好きでしたね。
演奏することと文章を書くことって何か自分の中でつながりってあるんですか。
そうですね、どうだろう、書くことはとにかく自分を表現することで、書くことによって深めていくことができますよね、考えをね。だからそれは演奏も自分の表現であるし、それから年を重ねることで、いろんな体験がやっぱり音楽に反映されてるっていうことで、共通点はあるかなと思いますね。
こう書いてる時に音楽鳴ってたりするんですか、頭の中で。
いや、それはないですね。
こう書かれる時のリズム感みたいなものは、でもやはりあるんじゃないですかね。
必ず文章は頭の中で読んでますよね。
音にしてる。
音にして、だからやっぱり文章のリズムっていうのは大事かなとは思ってます、
私がいつもすごいなって思うのは、音楽家の方って結局その一つ同じ曲を何回も何十回も何百回も演奏するでしょ。
はい、
これその度にやっぱり自分自身で違う発見があるんですか。
そうですね、毎回とはなかなかいかないんですけれども、もう無限にね、表現ってあるんですよね。探していくと音の作り方とか、音のこう合間とか間の取り方とか、強弱にしてもそうですし、何も考えないで弾けばそこまでですけどこう考え出して もっとなんかいい自分の表現をしたいって思うと、うん、もう際限ないくありますよね。あ、まあ、なかなかたどり着けない、まあ、私なんかも本当にこう技術的に足りないものがいっぱいあるので、いつももどかしい思いで、ね、勉強してますけれども。
あ、ということは、書くという時にはやっぱり音にしてそれやってるし、で自分が演奏している時にはその演奏していることをやっぱり自分で聞いてる、冷静に聞いてる部分もあるってことですか？
そうですね。それはもちろんそうしないと、客観的に聞かないといい演奏にはならないと思いますね。
まあ、ですからこう名演奏家の中でもいついつのどこどこホールのこの時の演奏がとかってだから言うわけですね。
そうですね。やっぱりなんかこう神がかったすごい演奏みたいなのっていうのはあるんですよね、うん、
はい、
そのホール一体、そのお客さんとの一体感だとか、うん、何かその不思議ななんか高揚感っていうのが出てきたりとか、うん、なんかありますね。言葉で言い尽くせない何かがね。
それね、私みたいなものでもその舞台で司会をやるという経験の中でやはりあるんですよね、
うん、
そこのお客様と本当に何か一つになっていて、うん、自分が喋ってるけどそれを自分が喋っているって感覚ではないというような、
そうなんですか、すごいですね。
いやいや、なんか結局舞台ってそういう一人でやっぱできない何かっていうのがあったりしますよね、うん、
ありますよね。
うん、だからでしょうか、今新型コロナウイルス騒ぎで、うん、無観客で試合をやる方たち、うん、スポーツの方たちも力が出ないっていう方がいますよね。
やっぱりこう声援とか、そのみんながこう見てるという緊張感だとか、うん、そのみんなのこう、ね、こう気迫とかっていうのも一緒になって一つの空間を作るんですよね。
うん、そういうことがあって芸術になっていくのかもしれないですね。
そうですね。
でその一方でまた今度教師ということですから、
はい、
教えるってことになるんですけど、
はい、
教える時にはその表現ということではなく、まずやっぱり基礎ってことになるんですかね。
まあそうなんですけど、ね、できたらなんかプラスアルファの何かをこう教えていきたいなっていうのはすごく思うんですよ、
うんうん、
だけどなかなか譜読みを、ね、譜読みって楽譜を通りに音を出すだけでも、ピアノって音の数が多いから大変なんですよね。なかなかそこから出られない子も大勢いるんですけど、
うん、
でもなんかそこにね、自分の気持ちを託すというか、なんかこう表現する、何かを感じる、その楽譜の向こうにあるなんか書かれていないけれども、見えないけれども何か感じるものっていうのをね、感じ取れるような子になってもらいたいなっていうのはすごくありますね。
うん、実は以前この日曜サロンに出ていただいたドイツ在住の柴弘恵さんという素晴らしい、やはりピアニストいらっしゃいますけど、うん、彼女も教えられたんですって。
ピアノを教えたんじゃないんですけど、うん、そのソルフェージュといって音楽の基礎的な勉強のクラスに入っていらしたんですよ、うん、彼女がね。で1年間はちょっと教えさせていただきましたね。
そういうね、この子はやっぱり人と違うなっていう人って最初から違う、分かるもんですか？
そうですね、違いましたね。こう走ってくるものがいろいろありましたね。
そういうのは時々聞きますよね。努力してもちろん音楽を楽しむという部分ではそのレベルがどうのって話ではないと思うんですけど、うん、世の中に残っていく音楽家の方っていうのはやっぱり持って生まれたものもあるのかもしれないですよね。
そうですね、それはありますね、残念ながらね。
だからこそその芸術というのは面白いのかもしれないですけどね。でその芸術家としての久保田さんが、先ほども出ましたシベリアのバイオリン、コムソムリスク第二収容所という本を出されたんですけど、この内容がね、
はい、
シベリアに抑留されたお父様の体験を物語として綴ったもの。
はい、そうです、はい、
お父さんがこのゆか子さんを形作られたってことの、その元が見えるわけですね、ここから。
そうですね、はい、父はよく私たちに子供の時からね、うん、シベリアの体験を話してくれていたんですね。で、まあ、シベリアで大変なことが多かったんですけど、まあ、バイオリンが好きでバイオリンを作ったことで、
うん、
まあ、ロシアの人たちともこう仲良くできたり、うん、それから収容所の人たちを励ます活動ができたりっていうのがとても父にとって 誇らしかったんだと思うんです。楽しかったし、それをよく話をしてくれましたね。
お父様は音楽家ではなかった？
いやいや、もう全然そのまあ中小企業に、家庭金物の中小企業に勤めていて、あのエンジニアだったんです、機械の設計をしてたんです。で、考えてみると機械の設計の勉強なんかしてないんですよね。
ほう。
だから独学でやってたらしいんですね。
全て自分の力でやっていく方なんですね、やりたいことを。
そう、なんか枠にとらわれないっていうか、別に資格なくてもできればいいじゃんみたいなところがあって、だから家の設計なんかもしてましたし、あの何十件もね、あの間取りをこう作って家の設計したんですよね。
ほう。で、もちろんその音楽もそうすると誰かに教わったわけでもなく。
そうですね、あの本当に若い時は習いたくても習えなくて、で、まあ、満州に、ね、渡ったんですけれども、もうバイオリンが弾きたいがために満州に渡ってしまって、で向こうでちょっとだけ、ほんの数回だったと思うんですけれども、先生のレッスンを受けられた、だけど、まあ、あの招集令状が来て軍隊に入らなければいけなくて、そこからはまたバイオリンが全然弾けない状態にあったと思うんですね。で、そう、四十の手習いっていうか、40ぐらいになって市内の先生にバイオリン指示してから習い始めてました。
あの帰ってこられてね、はい、ご家族持たれてからということですね。はいはい、ですので、このあのクラウドファンディングで出版された本ではあったんですけども、非常に豊かなその時代のそのお父様の心っていうものが伝わってくる本で、まあ面白くて、私もそのやはりリズム感もいいもんですからね、
あ
っという間に読めちゃったんですけど、シベリアというと非常に辛い悲しい話ばかり聞くことが多かったんですが、こんな一面もあったんだなと。
ほとんどの方知らないですよ ね、向こうで楽団ができたことなんてね。
しかもそれを受け入れるそのロシアの方たちがいらっしゃったっていうのがね。
そうですね、本当に音楽が好きな方たちだったって言いますよね、ロシアの人たちは。だからもうよく言ったのは、その、まあ、スターリンのね、そのシベリア抑留っていうのはもうとんでもないことだけれども、であのソ連っていう国は大嫌いだと、だけどロシアの人はね、みんな温かくて音楽が好きでいい人が多かったよっていう、
ね、お父様が、
はい、父が言ってましたね。
そんなお父様の下で育ったというゆか子さんですので、幼い頃のお話、この後伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
今日は音楽家でピアノ教師でもある久保田ゆか子さんにお越しいただいて、 FM 杯日曜サロンをお送りしています。久保田さん、相当お父さん子だった？
そうですね、あの父の血を圧倒的にこう多く引いてるという 気がしますし、まあ、父にすごく可愛がられたという記憶はありますね。
じゃあ音楽を始められたのもお父様の影響？
そうですね、あの父はあの自分のバイオリン の伴奏をさせたくて、私と妹にピアノを鳴らせたんですよね。
やったな、お父さんって感じですね。娘に伴奏させて自分が好きなバイオリン弾くって、どれだけの至福の時間だったでしょうね。
そうですね、よく言ってましたね、その日曜日とかに野菜のおばさんとかこう野菜売りに来ると、はい、あのそのおばさん家にもね、ちょっと上がって聞いてくださいとか言って、で私にピアノ弾かせて、お父さんバイオリン弾いて聞かせて、
楽しかったでしょうね。
もう子供たちとしては、なんかこんなことやらなくてもいいのにって思うんですけど、父にしてみればもうこういうのが本当に楽しかったし、嬉しかったんだと思いますね。
どんな曲を披露してらっしゃいました？
そうですね、あのベートーベンのロマンス・ヘ長調とか、あとシューベルト のセレナーデとか。
じゃあ本当に商品で美しい曲
ですね、
お父様のバイオリンの腕前はいかがでしたか？
いやいや、まあ本当に素人のね、好きなんかこう、まあ、本当に技術的には全然難しい とこはできないし、うまくはなかったんですけど、でも好きっていうのはね、本当にすごく誰にも負けなかったみたいですね。
で、小さい頃からずっとそういう音楽をやっていこうよっていうようなことは刷り込まれたんですか？
そうですね、私はずっとピアノの気がついた時にはピアノ の、なんていうんですかね、周りにすごく上手な人がいっぱいいるっていうのが中学ぐらいで気づくわけですよ、うん、でその人たちはもうどんどんもう難しいエチュードをやって難しい曲をやって、うん、私はまあ全然できてないと、うん、でそこから劣等感がずっと続くんですけど、でも音楽って楽しければいいじゃないみたいな、
うん、
もう父はとにかく音楽を好きだから楽しいね、だから それがもう根底にあるっていうことが私にも刷り込まれていたおかげで続けてこられたなと思います。
それ最高の音楽教育じゃないですか。
まあそうかもしれないですよ ね、うん、なんかこう競争でやってたら私は途中でやめてたと思いますね。
じゃ あの原風景としてゆか子さん、お父様とご一緒の演奏とか他に何かあります？
ね、私がまだ小学校の 3,4 年の頃に家にオーディオが入って、オーディオセットが入って、
うん、あそうか、そういう時代ですね。
そうなんですね、うん、で父はそれでお風呂に入って、うん、お風呂の戸を開け放ってベートーベンのね第6交響曲田園を、うん、朗々とこう流れるのを聞いてるわけですよね。
それを開け放つと向こうはやっぱ田園なんですか？
いや田園はね家の裏にはありましたけどね、前は見えなかったですけど、
まあ、頭の中にはこうそういう風景が広がってたのかもしれないですね。
そうですね。でなんでそんなに田園が好きなのかなって、うんうん、当時は何も考えなかったんですけども、まあ後からその父がシベリアで田園を演奏したっていうのを知って、うん、ああもうその思い出がすごくあったんだなっていうのをね気がつきましたね。
あ、じゃあお父様はそういう交響曲も愛してらっしゃったんですね。
そうですね、うん、まあそんなにこうたくさんではなかったんですけれども、ドボルザークの新世界とか、まあベートーベンとかハイドンとかその辺がね、うん、好きでしたね。
あ、男の方が好きそうな曲ですよね、その辺でもね。
そうかもしれないですね、うん、
でご自身はそれじゃあピアノをやっていくってことには抵抗なかったんですか？
その
楽器としてピアノであるっていうことは、うん、
そうですね、うん、何も考えずにピアノを続けてきました。
他の楽器はやらなかったですか？
いや私ねやっぱり弦楽器が すごく好きなんですね、
お父さんのように、
う
ん、
そうバイオリンやっぱり素晴らしい楽器だと思うって、うん、聞くのは大好きなんですけど、とにかく父がバイオリンは難しい難しいと言ったわけですよ。
お父さんがやるだけで、
そう自分が苦労して、うん、こんなに難しい楽器はないと思ってたらしくて、うん、だから弦楽器バイオリン触らせてもらえなかったし、
自分だけの
楽器で、そうなんかね父にとってはバイオリンが何より大切だって言って、これは僕の宝物だから触るなっていうわけですね。
今そのバイオリンってどうなさってます？
うちの娘にちょっとだけやらせたんですけれども、はい、娘もバイオリンは途中でやめてしまって、うん、ピアノを続けているのでなんかケースの中に収まってね、ちょっと弾いてあげないとかわいそうだなっていう状態なんですけどね。
お父様ずっとバイオリンは弾かれてました？
はい、ずっと、とにかく会社から帰ってくると、うん、まずバイオリンを手に取って弾く、まあ5分かそこらですけど、なんかこう出して音を出してなんか安心するらしくて、必ずバイオリンを触っていました。そんなにたくさん練習するってほどね熱心にはやってなかったんですけど、あと合奏団に入ったんですよ、静岡のね、室内楽協会っていうところに入って、でそこで一緒にみんなと仲間と演奏するのがもう父にとって何よりの喜びだったんですね。
じゃあその姿を見ていて、普通ねこうだんだん思春期になってくるとお父さんと娘っていうのは少し確執が生まれたりするもんですけど、そういうことは特になく、
いやありましたね、やっぱりあまりにこう相手が似てるんですね、自分と
お父様が、
うん、そうだからお互いに何を思ってるかっていうのが分かるわけですよね、うんうん、そうすると余計に反発するというか、プラスとプラスが反発するみたいなとこありますよね。
音楽のことで話し合ったりしました？
それはね話し合うっていうよりは、父はねクラシックだけに偏るなと、もっとポピュラーにだっていい曲あるんだよとかね、何でも弾けるようになった方がいいとか、まあ私はその頃こう堅物でしたから、まあ、先生に与えられた曲だけを一生懸命やるみたいな生徒だったので、まあ、父にしてみればもっとねこう楽しんでいろいろとこうレパートリーを広げたらいいのにって思ってたんだと思いますね、うん、
本 当にこう音楽がお好きな、
うん、
もう音楽が魂の底から好きな方だったんですね。
そうですね。あの父のねこの、 あの生涯を書いていて、うん、改めてその情熱の凄さにね、うん、私も圧倒されましたけれども、うん、あの今で考えたら17歳の、ね、少年がですよ、習ってなもないバイオリン、弾けもしないバイオリンを弾きたいから外国行っちゃうってね弾けるから外国行って勉強してきなさいならわかるけど、うん、弾けないバイオリンを弾きたいからってね言って、じゃあ将来何するのっていう、うん、普通だったらね思いますよね、
うん、
でもまあそれで出かけて行ってしまったんですよね、満州にね。
あ、まあ普通に職業は持ってらっしゃったけれども、そうやって思うと本当に生まれつきの音楽家だったのかもしれないですね。
能力としてはどうだったか分かりませんけどまあ音楽が好きでしたね。
その魂は受け継いでますか？
そうですね、まあ、そこまでの情熱があるかどうかちょっと分かりませんけど、でも音楽はずっと私の生涯は共にあると思います、
うん、実はその娘さんも今ね、うん、ピアノを弾いて音楽家でいらっしゃいます、
はい、
まあ、この後のコーナーいよいよ最後になりますけれど、
はい、
これからの久保田一家についてとご本について伺わせてください、はい、FM ハイ日曜サロン、今日は音楽家でピアノ教師でもある久保田由加子さんにお越しいただいて伺っています。久保田さん、お嬢さんは今どんな風に活動していらっしゃるんですか？
あの教師をやりながら、まあ、講師ですけれども、うん、ピアノの指導とそしてから演奏活動をしております。
もうじゃあお母様と同じ道を行ったわけですね。
そうですね、本当に
これおじいちゃまからの血が脈々とです、ね、受け継がれて、
はい、私の夫はの、まあ、トランペットをやってるんですけれども、うん、夫婦でね子供ができた時に音楽はやらない方が、まあ、趣味でやる、うん、他の仕事にしてくれた方がいいねって話してたんですね、うん、まあ、音楽は趣味でやるのが一番楽しいからって、うんうん、本職にすると大変だからねって言ってたんですけど、で私もピアノは弾きなさいって言ったことはないんですよね、うん、いつもこうレッスンごっこで遊んでいて、うん、で娘が中学から音楽家に行きたいって言った時にはもう本当に反対したんですけど、うん、まあ、じゃあ受けるだけ受けたらって言って清水南の中等部の音楽家に行って、はい、そしたら入ってしまったんでそこからまあずっとピアニストの道を歩んでいます、おかげさまで。
なるほど。で今回のその、自由社から出ている本でありますけれど、シベリアのバイオリン、コムソモリスク第二収容所の奇跡、
はい、
久保田さんが書かれたこの5本、
はい、
この5本とそれからトークショー、
はい、
それしてピアノの演奏というようなね、そういうイベントがいくつか用意されてまして、
はい、
まあ、残念ながらこういう時期なんで流れてしまうものもあったりしたんですが、5月23日それをなさるはずだったんですけど、しかもこの FM ハイがあります同じ
江崎の上の
江崎ホールの
江崎ホールで
予定だったんですが、はい、こちらも延期ですか？
そうなんです、うん、もう残念ながら延期になってしまいました、
うん、内容としてはどんなことを考えていらっしゃいました、うん、
はい、やはりこの本の紹介と、うん、この物語にまつわるそれこそ伝言を、うん、
ベトベ
ト娘と、うん、連弾で弾こうとか、うん、1、2楽章やろうかなとか、うん、あとはロシアの曲をねトランペットって吹いてもらって私が伴奏してとか、あと娘にソロで少し何、うんうん、か弾いてもらおうっていう計画ではいたんですけれども、
ね、まあ、いつ頃になるかちょっとねなかなか今は言えない時期ではありますけれど、ね、いつかはこれが
そうですね、秋ぐらいにできたらいいんですけどね、うん、
で比べてはいけないことだとは思うんですけれども、お父様も大変な時期を乗り越えるのが音楽が糧だった、
うん、そうなんですね、
で私たちにとっても何かそういう時期が来てる感じはしますよね、うん、
そうですね、すごく感じますね、
うん、
今までそのシベリアの収容所の世界ってあまりにかけ離れていたんだけど、うん、今私たちもすごく自由が制限されてなんか非常に不安感が漂っている、うん、でもこういう暗くなりながちな ね、状況の中にあって、でも自分たちが楽しいことを探そうよって、うん、で自分でバイオリン作って楽団もできてって、うん、いやーすごいなって、うん、改めてそのなんていうか活力力 ね、そういうものを生み出そうっていう力のね凄さを感じますね。
皆さんにもですからぜひこのご本も読んでいただきたいんですが、Amazon とあとまた店頭でもね、はい、買うことができる、
はい
はい、シベリアのバイオリン、
はい、
まあ、これ副題もついてますが覚えやすいのでシベリアのバイオリンを、はい、覚えていただいて、ね、はい、探してぜひ購入してこの時間ができたところで読んでいただくと、
そうです、短いので読みやすいと思いますので、うん、ぜひ、ね、読んでほしいと思います。
そうですね、はい、そして今はねいろんなそのネットで皆さんつながって一緒に音楽やったり、うん、イタリアなんかでも窓ごとにこう人が出て ね、うん、みんなで音楽やったり、あとそのそれこそそういうネットで見てるんですけども、これもイタリアだったかスペインだったか、警察官の方たちが来てね何始めるのかと思ったらそこでやっぱりこう音楽が始まったりとか、音楽がいかに慰めてくれるかっていうことは実感しますのでね。
そうですね、やはりそういう何か好きなものがあるってことが、あるいはそういう芸術が生きる糧になるんですね。心の栄養っていうんですかね、うんうん、食べるものだけではなくてやっぱり精神的なこう潤いみたいなものが人間には必要だなってすごくつくづく思いますね。
そうですね、久保田由加子さんの人生これからですけれども、どんな思いでいきそうですか？
そうですね、ね、この年でこう新しいこうことが始められたのですごく勇気をもらってるんですけれど、やっぱりどんな状況でもね希望を失わないとか可能性はあるとかね、だからやっぱり人とのつながりって大事だなって、私も本当にこの本を書くにあたっていろんな人との出会いが この本に結びついているので、そういう人とのもう関係も大切にしていきたいなって思っています。
世の中には偉人たちが残してくれた素晴らしい曲がたくさんたくさんあるので、ぜひまた聴いて心和やかにしていただいたり、または元気を出していただいたり、そんな風に過ごしていただきたいですね。
そうですね、ゆっくり時間があるときにできないことをねやれたらと思いますね。
そして手元にはシベリアのバイオリン、ぜひご用意ください。
ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は音楽家でピアノ教師でもある、そして今回シベリアのバイオリンという本を表された久保田由加子さんにおいでいただきましてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。